その以前お話したように、ディズニーランドのその開業の頃ね、入社できたのはすごくいいことで、で、それは、まあアメリカのディズニーのトレーナーさんが教えてくれたってことが一つと、あと当時、いろんな部門にですね、今度日本側にも様々なその業者さん、プロの業者さんが入っていろいろ教えてくれていたっていう、この、なんだろうな、2種類のプロの人たちが当時のその社員、オリエンタルランドの社員をまあ鍛えてくれたというか、うん、このことに尽きるなと私はそう思ってるんですね。で、前言ったようにその、ディズニーランドが始まる時に集まった当時の日本人っていうのは、基本的には全員ド素人ですよ。テーマパークなかったですからね。で、テーマパークの中でもそのディズニーランドっていうのはすごくそのエンターテイメント性の強い、施設ですから、まあ、ほぼ全員が未経験に等しいわけで、なので本場のそのアメリカのトレーナーの力も借りなきゃいけないし、で、さらに、各部門ごと、例えばそのアトラクションをちゃんと安全に運行をメンテナンスするにはどうしたらいいかとかですね、そのお掃除するにしたって今度日本の気候に合わせて、そのカリフォルニアとかフロリダと違う気候の中で、清掃やるにはどんな薬品を使ったらいいかとか、どういう資材でやった方が綺麗になるとか、まあまあそういうのがもうたくさんあったわけですね。これはエンターテインメントでもそうだし、商品の開発でもそうだし、レストランでもそうだったと思いますけども、様々な業者の人たちが入って、開業前から開業後2、3年ぐらいはですね、相当多くの業者さんが出入りしてたというような時代だったんですね。で、そこに、まあ私みたいなのはまあペーペー社員ですけども、他の企業からこう中途で入社してきた人たちもたくさんいるわけですよ。特にオープンの頃というのはもう大量採用しますからね。で、そうするとその人たちっていうのは例えば30歳だったとすると、入社すれば何らかの役職、当時だからこうトレーナーとかリーダーとか、スーパーバイザーとか、マネージャーとかありましたが、そういうところのポジションに、まあ、つくわけですけども、なんというかそういうののこう、争いじゃないけども、少しでもイニシアティブ取って目立とうみたいな、そういう活動をする人たちってやっぱりいてですね。で、その、外部から来ているプロのその業者さんの言うことあんまり聞かないというか、お前ら業者だろみたいなね。俺たちプロパー社員だよ。みたいな感じで、本当は教わんなきゃいけない。会社がお金払って呼んでるんだからね。だけど、なんかこう、下請け業者のように使おうとする、なんかね、そういう人はね、そこそこいましたよね。うん。で、我々はその、ペイペイ社員ですから、ペイペイ社員はさ、外部だろうが、アメリカ人であろうが、中途採用であろうが、その、上手い人に教わりたいわけですよ。で、しかも、その、教え方の上手い人たち。飽きで誰でもいいわけですよね。でもその偽物に襲われたくないなっていうのはやっぱあるじゃないですか。うん、せっかくのね、会社員人生ですから。ね、我々はまあどの人でもいいんだけどなっていうふうに思ってたんだけど、我々みたいなその下のポジションからこう見ていくと、そういうのにこう、ポジション取りに夢中になっていくような人も見受けられたような時期ですね。で、意外とそういう人は結構早くいなくなってしまうんですけどね。納得いかないとかですね、こんなんじゃ成功するわけないみたいな感じで、いなくなっていくんですけども、で、そんなような人ってあやっぱいるんだなということをもう間近に見ることができたっていうのは、当時あんまりいい気はしなかったんですけど、ですがその後のその社会人人生というかね、ビジネスの中で必ず登場する、キャラクターなんですよなので、そういうのを最初にこう知れたのは非常に良かったなというふうに、思ってます。で、まあ今でもそうですけど、自分よりそのプロフェッショナル、知識がある人、上手い人、経験豊かな人に、まあそもそも襲われない人たちっていうのはもうその成長が止まっているんですよね。事実上新しいことが入らないわけじゃないですか。なんか、こっちの方が上だ下だみたいなことばっかり気にしてて、その人が持ってらっしゃるノウハウを少しでも吸収してやろうとかね、そういう風になってないので、 そういう人とやはりあまり仕事を一緒にしたくないなっていうふうに思っていたのは、もう当時からそうでしたね。運営コンサルタントになってからも、いろんなテーマパークとかリゾートとか、商業施設、ホテルとか、そういうところのその開業のお手伝いでよく1年とかね、2年通ったり、常駐したりっていうことを、まあずっとやってたんですけども、まあどこでも必ずいるんですよ。本当に、この開業前っていうのは中途採用が集まるんで、必ずそういう人が混ざるんですね。で、少しでも上の役職を勝ち取ろうみたいな感じで、その自分を大きく見せようとしたり、しますね。で、その時にまた、いろんな業者さんが外部から、または、なんだろうな、飲食のコンサルタントとかね、ホテルのコンサルタントとか来ると、なんかやっぱり嫌がる。うん、自分より詳しい人たちがいるのが、まあ許せないみたいなのがあって、なんとかしてそういう人たちをこう排除しようと動くみたいな人は、どこに行ってもいますね。もちろん、そんな人ばっかりじゃないですよ。そういう人がある一定の割合で混ざってしまうというのが、なんだろうな、こういうレジャー産業とか観光産業の特徴なのかな。当時ね、90年代よくいたの、90年代から2000年代にかけてこう、増えたのがテーマパーク渡り鳥っていう人たちで、そう、ディズニーを何年か経験して、その後、なんとかっていうテーマパークの立ち上げ参加して、また2、3年で、また新しいとこできると、またそっちに転職してって言って、まあ3年とか長くても5年ぐらいでこういろんなテーマパークの開業の頃に中途採用でやってくるみたいなね。で、往々にしてそういう人たちっていうのはある部分のもちろんノウハウとか持ってるんだけど、やっぱ合わないんですね、周りの人たちと。その価値観とか風土とか風習とかね、なんかそういうものが合わなくて、やっぱり、すぐに新しいものの方にこう飛びついていくというのがまあ特徴だったかな。以前ね、こんなこともありましたね。あるテーマパークで、開業前ですね。そこの開業前に中途採用で入っていたスタッフの中には、そのディズニーランドの経験者もいたんですね。うん。でも私も経験者ですから、よく分かったのがですね、そういうそのディズニーランドの経験者ですって入ってきてて、まあ実はディズニーランドでアルバイトだった。まあ、準社員とかって当時言ったりもしてたんですけども、あくまでもその時給制のアルバイトなんですけどね。で、実際は正社員ではなかった。なんだけど、まあ、社員みたいな感じで、まあ、ちょっと偽りうまく滑り込むようにこう入ったんでしょうね。そういう人が何人かいて、で、もうそれはテーマパーク作る業、ね、新しい作ったその会社の方ではありがたいから、そういう人たちを各部門のヘッドとかにこう据えるんですけど、で、私がこう来た時にびっくりして、バイト経験者をこんな責任者にしたんですかみたいな風にこう、ポロッと言ってしまったら、まあそれからもう噛みつかれるようになりましたよね。ディズニーランドは社員もバイトも関係ないんだみたいな、なんかこう、そういう、うん。まあアルバイトさんでも非常に上手い人とか、接客とかね、上手い人いたので、別にそれ自体はいいんですけど、私はその、偽ることがダメだっていうふうに言いたかったわけですね。で、教わってた教育内容もやっぱり違いますよ。我々やっぱりオープン前からいたので、さっき言ったようにそういう2種類のプロフェッショナルにちゃんと教わったという自覚もあるし、正しい知識も持っていたので、なんだろうな、そういうのを、なんかこう知らずに、バイトも社員も変わらないんだなんて言って、そこの新しいテーマパークを、なんか自分の知ってる範囲の知識と勘でディズニーではこうでしたみたいなことやってて、まあ結果そこ失敗しちゃったんですけど、うん、怖いなと思いましたよね。で、そういう人がね、たくさんいろんな施設にいたんですよ。ああ多分ディズニーランド時代アルバイトだったから、次こそ社員でもっと偉くなってやろうみたいなね、その、まあ上昇志向な、気持ちがあったんだろうと思うんですけど、それ自体は悪くないと思うんですが、やっぱ嘘はまずいでしょうっていうのはね、ありましたよね。うん、ただまあ90年代、2000年代はね、結構そういうのが多かった。うん、USJ は俺が立て直した、みたいなのとか、まあまあ、そういうことを言う人たちが本当に多くてね、どれが本物なんだ、みたいな、こう採用する側も本当大変でしたよね。で、いずれにしろその、 なんだろうな、その外部の他の業者さんとかプロフェッショナルの意見を聞かなくなっちゃってるような人たちっていうのは、もう入らないですよね、新しい。人に教わるとか、そういうのはもうできなくなっちゃってる人は、もう基本的には採用しない方がいいですよっていうのは、まあ今でも言ってます。別にこれはテーマパークに限ったことじゃなくて、あらゆる会社の採用担当者にそういう話をしますね。これはね、中国なんかはそこは少し進んでて、まあそういうことに敏感なね、まあ人事部の人多いので、そうやってこうスペースがない。もう心にも脳みそにももうスペースがない人を取らないようにしよう。危ない。会社の中かき乱すっていうことで。で、この、じゃあ、取らないようにするためにはどうしたらいいのかっていうと、まあ、採用のやり方、採用試験のやり方を、じゃあ、こういうふうに工夫してみましょうとかですね。または、採用して入社したらすぐに、入社した時のオリエンテーション研修とか、やるじゃないですか。で、この、オリエンテーション研修の内容を、まあ、ガラッとこう変えてですね、そういう新しいことが入る人なのか、入らない人なのかというのが、こう、わかるような、まあ、ゲームとかね、実習を、いろいろやって、それを見ながら、この人を本採用にするか、いや、ここで、もうここまででお断りしようっていうふうにこう決めるかっていうのは、今ね、結構皆さん取り組んでますよね。そう、そういうところはね、中国企業で、全部が全部じゃないですよ。やはり、それなりの企業の採用担当者は、まあ、頭いいな、というふうに思います。これはもし、皆さんの会社でも、なんかそんな採用の失敗がもしあったんであれば、今後ね、それは注意した方がいいですね。前職がどうのこうのとか、隔離がどうのこうのより大事なのは、今からこの会社で、みんなとこう、情報とか知識とかスキルを共有して、チームで、良い仕事、より効率的で、高い成果を出せるような人材が欲しいわけで、俺が、みたいなね、人が入っても、なかなかうまくいかないですよね。で、こういう人はソロでやる分にはいいんですよ。一人ぶっちでやらせればいいんですけど、そこに部下としてついちゃった人たちは本当かわいそうですね。そういう人間の部下についちゃうと、もう成長が止まって俺がタイプで、部下の成長なんか何も気にしてないですよね。自分の出世とか、自分の意見が通るか、そういうことにしか興味がないので、よってもってその、部門とかを持たせること自体がもう、まあ間違いかなっていうふうにも思います。そう、こういうスペースがあるかないか、成長の余白があるのかないのかっていう、ここが採用の最も重要なポイントだというふうに考えています。